映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。リモートで録音しておりますので聞き取りづらいところがあるかと思いますけれども、ご了承ください。
お願いします。
お願いします。
ちょっとさ、全然関係ない話していいですか？
あ、いいですよ。
最近あのなんか何が原因か分かんないんですけど、いろいろ買いすぎてて、まだちょっとなんでし、化粧下地難民になってまして、うん、なんか下地を最近枯れたからか知らないんですけど、顔が白くなっちゃってんですよね、なんか。
あ、合ってない意味の。
はいはいはい。白浮きしてる？
はいはいはい。
これって何が、何なの？どうしたら、どうしてみんなさ、色ってどうやって決めてんの？
なんか、シンプルに顔の色に合わせると白くなっちゃうから、うん、首の色にそう合わせるとか。
ああ、なるほどね。
そう、試すときに。
この世にさ、いっぱいさ化粧品が存在してるのに、うん、皆さんどうやって選んで、どうやって決めてんの？
そうだね、
教えてください。
やっぱ売れてるものから行くか、信頼のおけるメーカーから出てるものにするか、
うんうん、
もう私はもう信者、とあるメーカーの信者だから。
あ、そう
なんです。
とあるメーカーの信者。
そうそうそうそう。もうそこから出すものは間違いないと思ってる節がある。
そういうことね。
でもなんかプラスしてなんか効果が欲しいとかさ、なんか下地塗りながらも美白したいとかだったらさ、また他のところに浮気したりとかするけど、はいはい、俺はもうナーズ一択なんで。
そういうことね。
そうそうそう。これっていうのがあればね。顔が死んでるんだ
けど、最近さ、うん、もうさ基本に立ち返ってさ、
うん、
もう何が合うか分かんないから、うん、自分の一番こうずっと使ってるやつって合ってるってことじゃん、
うん、
まあさ肌質とか変わってどんどんさ昔使ってたのも合わなくなってきてる中、
うん、
それでもまだ使ってるやつってのがあるわけじゃん、
うんうんうん、
それが何かなって考えたらリップクリームしかなかった。リップがずっと同じのを使ってて、でしかもリップの場合変えるとすぐ皮むけて分かる。
え、そのあれ、保湿のリップクリームってこと？
そうそう、
色じゃなくて。
保湿のリップクリーム、そう、色じゃなくて。だからもうほんとずっと使って
DHC 使ってんの？
いや、 DHC を前使ってたんだけど、うん、そっから次に乗り換えて、
うん、
それがずっと使ってんの。キュレル、キュレル。
あ、より優しくなったんだ。
より優しくなったん、多分。でキュレル使っててずっと使ってるから、うん、もうすごいまとめ買いしてんのね、うん、もうあのさ安く下ろしてくれるさ人たちいるじゃん、なんかどここのさ、どこぞのつてか知らんけどさ、はいはいはい、なんか新品を安く
下ろしてくれる人。前それ DHC を爆買いしてるのを見たんだよね。
あ、 DHC も爆買いしてたの、その前ね。
はいはいはい、
キュレル
の今キュレルを爆買いしてんのね。
そうそう、でまとめ買いしてんだけど、うん、あ、キュレルだなと思って、
うん、
キュレルにファンデーション変えてみたんですけど、
はいはい、より優しくなった。
だからより優しくなった、うん、でもやっぱ白浮きしてんだよね。そのファンデーションを粉のファンデーションみたいな、粉っていうかなんていうの、あのパウ、なんていうの、あのオーソドックスなさ、昔の人ってさ、うん、あの液体じゃなくてさ、なんかあれじゃん、パッパッパッパッみたいなファンデーション使ってなかった。あれのキュレルのやつを使ってみたんだけど、うん、やっぱなんかダメだった。
キュレルはさ、
液体のファンデーションだったから。
ああ、もうなんか年齢いくとさ、もうリキッドの方がやっぱいいっていうのもある。
やっぱいいよね、うん、やっぱいいんだよね、
う
ん、
そう、白くなっちゃう、そうそう、どうしても粉だと。あとキュレルはやっぱり肌に優しいを第一に考えてるから、自然に見せるとかさ、なんかそういうのはやっぱり優先順位低くなるんじゃないかなって勝手に思ってる。
そういうことね。
そうそうそう、だからちょっとバランスの取れたブランドメーカーのやつがいいんじゃないかなと思う。
そうでしょ、しかもさ一回使って合わないってなるとさ、うん、もったいないじゃん、それどうすんの、みんなどうしてんの。
でもさ、それ化粧しない日にさ、その塗る、あの外に出ないけど下地だけ塗る日とかに使ってる、そういうの。
確かに、
うん、
頭いい、
うん、もうベッタベタに塗る。 首まで塗るみたいな。え？
なるほどね。
うん。ね、早く早く映画の話しようよ。
じゃあこれあれか、ちゃん首ちゃん眉両方チョイス
してね。あ、そうそう、珍しく。
しかも合わせてないのにチョイスしてた。
まあでも私たちが好きな要素が全て揃った久しぶりの作品ということで、まあ、
いやでもさ、必然ですね。なんか見るタイミングも一緒じゃなかった？
あ、そうだね。まあでもやっぱり
結構
リリースされてすぐ2人とも見たね。
ああ、そうか、
うん、
8月28なのか配信開始。
そうなんだよ。
ってことは結構すぐ見たんだ私。
そうそう、
全然気づいてなかった。
はい、
まあ、ネットフリックスたまにお知らせいただいてたんでね。
はい、タイトル言ってください。
木曜殺人クラブですね。
はい、もうこれは
The Thursday, The Thursday Murder Club The Thursday Murder Club
ね、なんで急にいい発想で言おう。
マーダーマーダーとトゥースデーがさ、すごいあの口がなんかゴロゴロする感じ。
これは小説ももうめちゃくちゃ有名なシリーズなの。まだ3冊ぐらい、3シリーズぐらいしか出てないんだけど、もうなんか1作目からそのなんて言うんだろうな、キャラクター小説に近い感じ。
まあそうでしょうね。
うん、だ
って映画もそうだ
った。トリックが秀逸とかそういうのじゃなくて、もうキャラクターがいい。とにかくキャラクターがいいということで、あのもう3作目まで出てるライトなミステリーのシリーズなんだよね。
これってさ、
うん、
いきなり見てない人にネタバレになったらごめんなんだけどさ、
うん、
あのヘレン・ミレンが出てるじゃないですか。
うんうん、
でヘレン・ミレンって私ほら007結構ちょいちょい見ててさ、
はい、
あのヘレン・ミレンって007のお偉いさんじゃん、
うん、お偉いさん
それさ、普通にこれなんか007だったんでみたいなさ感じのさ、
うん、え、洗い物してる？
洗い物してます。いやちょっと手が汚れ、あの007をさ引退したんですよみたいな感じのあれが出てくるじゃん。
あー、スパイね、
うんうんうん、なんかもうこれってちょっとしたあのオマージュってい
うか、そうかもしれない。
ちょっとしたあの続編みたいな、
うんうんうん、
なんかすごいすごい嬉しかったんだけど。
なんかメタ的な、
そうなんかさ関係ないのかと思ってたんだよ。
うん、
なんかでもどう考えても匂わせてきてるからさ、もう007を。
うん。
で最終的になんかさ、あのなんか何国際関係みたいなさ、なんか
濁し方がね。
最終的になんかイギリスのなんかあれだったんだみたいな、なんか、うん、あ、なんだ言ってんじゃん、007の人ってことじゃんと思って、そこがまたなんかおしゃれだった。確かに。その感じが。
なんか、あ、ストーリーとしてはもうスーパーミラクル高級老人ホームに老人ホームっていうか、なんていうの、ホームっていうよりもあれだね、もう各家あるんだけど、
うんうん、なんかドア閉めちゃえ
ば、そう、ドア閉めちゃえばその普通の夫婦暮らしだったり一人暮らしだったりするんだけど、ドア開けるとみんないるみたいな、高齢者
が、高齢者の街ってこと、ね、
そうそうそう、
高齢者コミュニティの街で、なんか多分何かがあった時に看護師がすぐいますよとかさ、うん、そういうやつなんだろう。
でみんなお金持ちの人しか集まんないぐらいの、なんか過去に実績のある人ばっかりなんだよね、いるのが。大体
金持ちしか入れないから、イコールもう昔超すごかった人みたいな。
そうそうそうそう、その設定すごいなと思ったけど、そういうところ
でもそうだよねと思って、
うん、そういうところでクラブ活動みたいなのがいろいろあって、その中に木曜殺人クラブっていう未解決事件をちょっと話し合ったりするクラブがあって、それで
なんかさ、これすごいいいよね、この高齢者用の高級施設っていう考え方。
いや、いいよね、なんか
穏やかに暮らすっていう意味で。
全然穏やかじゃなかったけどね。じいちゃんばあちゃんがさ、
労働組合みたいな、なんかデモ、デモ繰り広げたり
して、デモするしさ。で最初は過去の未解決事件を話し合ってたんだけど、だんだん現代の事件、ひょんなことから現代の事件を解決しようと取り組み始めるみたいな話
だよね。入居者にあれなんだよね、その元 警部みたいな女性がいて、
うん、そうそう
そ
う、
その人の未解決事件をみんなで解決するっていう面白いことやってる人たちだったんだよね、
うん、最初はね。
それが本当に殺人事件を解決しちゃうっていう
ね、うん、この設定面白いし結構ずっとできるじゃん、
うん、それさヘレン・ミレンが例えば死んじゃってもさ、うん、別の人がさ、
そうだ
よね、新しい入居者として入ってくればいいんだから、
う
ん
う
ん、
そうそうこの枠組みすごい
永遠にできる
いいわ
あとさバランスがちょうどいいんだよね、うん、ヘレン・ミレン、ピアース、ブロスナンとあと2人がちょっとそんなに私は知らなかったけどなんかめっちゃいい
うん、
味のある感じの人みたいな、
うん、
そのあたりがよかった
キャラクターが良かったで何だろう
ヘレン・ミレンとピアス・ボロスなんてさ共演しすぎじゃない、うん、本当やめてほしいんですけど
あ、そうなの？そんないっぱいしてんだ
いや私がちょっとなんか連続して見ちゃったから
まあそうだね
これを見た後に、
うん、
モブランド見たから、
うん
モブランドでもこの二人だからさ、
うんうん、なんかツイートしてたよね。
すごいもうなんか引っ張られちゃって感じに。
なんか現役でさ、
似合いす
ぎこんな感じビシッとさやってる人少ないんじゃない？
え、すごいよね、
うん。
若いっていうかしっかりしてるっていうか。
しっかりしてる。
この何歳の方々？
何歳なんだろう。
もうさもはや年齢不詳だよもうここまで来ると。ヘレン・ミレンがさ作品に出すぎてんだけど、うん、びっくりするぐらい
やっぱこの感じ
のその辺の
唯一
その辺の若い俳優より出てるよ、ね、
ハードスケジュール
どんだけ働いてんの80歳だよ、
ね、すごいね
すごいね相当なだってもう2023年ってさ今から2年前でしょ、
うん
だから78歳とかじゃん、
うん、
1年間に4本出てんだよ
すごいね
やばくない、
うん、
70代過ぎてさもうこの働き方大丈夫って感じ
ブラックすぎないって
俺だってテレビドラマとかも入れたら結構な
ドラマも出てんだ
だからモブランドはドラマだから
あそうなんだ
うん
ドラマ長いしね撮影期間も長いよね。いやだからさもうかといってさあともう20年出続けられるかって言ったらそれは無理だからもう、
うん、
撮れるだけ撮るみたいな
あとさ私たちもさこの人が生きてる間にさリアルタイムを見ていたいよね、うん、なんか
確かに
せっかくですから
いや木曜殺人クラブもさその重すぎない軽快なテンポ内容も重すぎない、うんみたいな謎解きも、まあ、結構簡単に謎解きしちゃうじゃん。
うんうんうん。
けどそこその
謎の要素は薄かったよな謎解きの要素。
けどさ何が面白いってやっぱり捜査過程あそうやってその警察関係じゃないのにどうやってその現場に潜り込むかみたいなそこがまあ重要な話じゃんなんかだいたいさその警察じゃない人が事件を解決するってそこが結構重要なキーポイントでそこが無理があればちょっと見れないってなるしそこがうまいよね
そ
こが一番面白い
そもそも無理だからね
そうそうそう捜
査情報をゲットすること自体
そこをさトンチキ方面に面白くしちゃうのもありだしこういう風に知恵絞ってみたいなのも面白いしなんかいいよねだから本当そのシリーズ全部とりあえず3つは全部映像化してほしいなと思った
あこれまだ1だけなの
これ1だけそう 1冊1事件だから
いけるやん
そうもう多分もうまだ出るんじゃないかな小説もとりあえず私は続きを読もうと思ってるけど
なんかナイブズアウトみたいにさ、
うん、
もうあの捜査が家庭にもう探偵でさ、
うん、
そもそも探偵でさあの捜査情報をゲットすることは簡単ですっていうパターンと、
うん、
こういう本当一般人が解決するパターンみたいな、
うん、
なんか両方いいよ、
ね、両方いいね
だまあうちらとしては探偵の方が好みじゃん
そのまあそうだね
あのそうもうそういうさなんかトンチ聞かせて捜査情報ゲットするとかもうちょっといいんでとりあえずあの推理よろしくよろみたいな感じの方が好きだけどこの木曜殺人クラブはそれはそれで良かったし素人だからこそのなんか良さみたいなのがね
確かに
ありましたよね。
まああとやっぱちょっとバックグラウンドがあるっていうのも見やすいんじゃない完全な何もしてこない専業主婦たちが事件解決するとかだったらちょっと面白くないかもしれないけど、なんかね、
想像したら想像にちょっと任せてもらってるあたりもいいよね、その昔の彼ら、
うん、うん、そうだね、
ちょっとしか情報がなくて
なんかこれ
私
全然まだ小説も読んでないしさ、勝手なイメージなんだけど、あの一番最後にさ、木曜殺人クラブに加入する、まあ、ちょっとなんていうの、語り部的な立ち位置の新しい女性のそのおばあさんがいる、
元看護師、
そうそうそうそう、で元看護師って言ってるけどさ、多分さ時代的にお医者さんって男の人がなるもんってなってた時代だから看護師になったけど、多分お医者さんになれるぐらい頭良かったんじゃないかなって思った、うん、確かになんか洞察力めちゃくちゃあるし、
なのにちょっとさ抜けてる感じもいいんだよね、
なんかキャラクター可愛いんだよね、
可愛らしいの、うん、すごい、そこがヘルミレントの違い、
確かにこうちょうどない部分を補ってるみたいな、
そうそうそう、
で急に
それで言ったらさ、ピアブロともう一人のさ方もそうだよね、
確かにね、どうとせえみたいな。
そうそうそうそう。
うん、うん。いい。よかった。キャラクター、これキャラクター作った時点でもう優勝だったなって思います。
そうだね。うん、もう小説がすごいわ。それで言ったら。うん、ていうか、それ、もっとなんか他のパターンもできそうだよね。この殺人事件解決するクラブだけじゃない。何か別のクラブ。元出身がすごい高齢者の方々の別のクラブ。
確かにね、その運動系とかね、
なんかスポーツとかね、うん、スポーツとかいけるんじゃないかな、
全く新しいスポーツでとんでもない
成績になってしまった、たまにさ朝とか自転車走らしてるとさ、うん、あの公園でさすごいあの要はゲートボールやってらっしゃるさ、うんうんうん、高齢者の方々っていっぱいいるじゃん、
うん、
ああこういうのいいなと思うよね、なんか朝早く集まってさ、うん、コミュニティ、
うん、
その男女問わず引退して穏やかに暮らしてる方々のコミュニティみたいな、う
ん、いやめちゃいいよ、絶対なんか所属したいもん、
めちゃいいと思うんだけど、うん、あの逆なんかうちらが知らないだけで、うん、あのドロドロしてることもあるのかなってちょっと考えてました、
いやドロドロも刺激をもはや高齢になるとないと本当そんなの
ドロドロ
もう死を待つのみみたいになっちゃうじゃん、もう泥カルマだから。
そうかそうか。
そうそうそうそう。
だからみんなあの昼にやってるドロドロした韓国の再放送とかを見てるわけね。
そうだ、刺激脳への刺激だよ。で行ってんなーって思うと思うんだよね私は。
うん、別にいいよね。だって誰にももう迷惑かけない。
そうそうそうそうそう。そうだよ。
あ相方がなくなってるとかね、うん。だったら別に自由じゃん。
うん。
もうなんか自由だし、それが恋愛にその力が恋愛に注がれようが。ゲートボール注がれようが、うんうん、全然生きてる実感だもんね、
うん、たとえ揉めたとしてもなんか
確かにあと数年だし
いい
なんか気まずいの
もあいいエネルギーにみたいな
、うん、すげえ楽しそう、逆に吹っ切れて楽しそう、
そうそうそう、
やりたいことできそう、
なんかさうちらもさ年取ってきていろんなものが楽になって客観的視点とか持てるようになって楽になってきてるじゃん、
うんうん、
あもっと楽になっていくんだって思うとちょっと楽しみじゃない、年取るのも
なんかさ手放していくことなんだよね、やっぱ年と取ることっていろんなもの、うんうんうん、なんか感情とかさその
執着とか、ね、
そうだし執着とか、うん、あとはまあ普通に子育てしてる人だったら子供も巣立っていくわけでしょ、
うん、
あとは自分の仕事もさ引退になっていくわけじゃん、
うん、
だから仕事が生きがいだった人もそういうのがなくなっていくわけだから、本当どんどんなくなっていくものにをものなんだよね、うん、人生それをどうやって乗り越えていくかだな、なくなっていくもの
を受け入れ続けるんじゃない、
だってなくなるんだよ、
うん、
なくなるのって寂しいよね、
うん、でもなんかさ
若い頃はどんどん入ってくるけど
寂しい感覚もちょっとまたうちらが思う寂しさと違うんじゃない、もう卒業みたいな、 うん、ありがとうみたいな、まあ、
やりきったみたいな、
ね、そう
やりきったか、
なんかそうなるんじゃないかなって思う。
確かに、
うん、おほ、じゃあ終わりまーす。